お祈りをいたします。神様、新しい朝を私たちにお与えくださりありがとうございます。今日のような晴れた日も数日前のような雨の日も風の日もあなたが備えてくださった日です。私たちのために神様が準備してくださった一日一日です。私たちが毎日を新しく迎えるたびに、どうぞ神様、あなたへの信頼と愛を新しくすることができますように、憐れみ守ってください。もしも私たちがあなたの慈しみを信頼し続けることができず、神様を信じ従うことよりももっと尊いことがあるかのように思い込んでしまうならば、どうぞそのような私たちの心根が曲がってしまうことから私たちを憐れみを持って助けてください。あなたの身元にこそ本当に私たちが人間らしく生きる愛の道があります。何よりも神様、あなたの限りない愛と憐れみの中で私たちは本当に自分らしくなることができます。ですからどうぞ今神様のもとに私たちが帰ることができますように、キリストの愛の言葉をどうぞ聞かせてください。どうぞ聖霊を私たちに使わせてください。私たちがまっすぐにあなたの言葉に、福音の言葉に耳を傾けることができますように助けてください。主イエスキリストの名前によって御前の祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はヨハネによる福音書第14章15節から21節までを朗読いたします。ヨハネによる福音書第14章15節から21節までです。新約聖書の197ページです。今日私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。ヨハネによる福音書第14章15節から21節まで。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。 私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。私はあなた方をみなしごにはしておかないと、主イエスキリストがそのように言ってくださっています。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなたたちがみなしごとして放っておかれっぱなしになってしまうこと、捨てられてしまうこと、あなたたちがそのように一人ぼっちで孤独になってしまうことを、私は決して許さない。そういうとても強い言葉です。この強い言葉には主イエスの強くて、そして固い決意が込められています。私はあなた方をみなしごにはしておかない。決して私はそのようにはさせない。主イエス様はそのように私たちに言ってくださっています。それは裏を返して言えば、私たちが実にしばしば自分はみなしごのようだなと思ってしまうということでもあるのだと思います。自分はまるでみなしごのようだ。もちろんこのみなしごのようだというのは、神様との関係においてまるで自分はみなしごのようだ思い込んでしまう。私は神様に見捨てられているんだ。神様は私のことなんて気にかけてはくれないんだ。自分にはそんな価値はない。そんなふうに思い込んでしまうことはないでしょうか。あるいはそもそも気にかけるも何も気にかけてくれる神なんていないんだ、もともとそんな神なんていないんだ。それか神様は私のことを確かに気にかけているのかもしれないけれども、でも気にかけているだけで何もしてくれはしない。もしも私たちがほんのちょっとでもそんなふうに思うのだとしたら、ほんの一瞬でも、もしも私たちが、ああ神様は私のことなんて考えてもいない、結局孤独なんだな、もしもほんの少しでも私たちが思うだとしたら、主イエスキリストはそういう私たちのために言ってくださっているんです。私はあなた方をみなしごにはしておかない。他の誰でもなく、ああ神様何もしてくれないじゃないかと思う私たちのために、そうじゃない、私はあなたたちのことをみなしごにはしておかない、一人ぼっちにはさせない、イエス様は私たちにそういうふうに告げてくださっています。今日の説教題ですけれども、となる神というふうにつけています。ちょっと不思議な日本語だなと思われるかもしれません。このとなるっていう言葉は まあ、読んで意味は読んで字のごとくですけれども、ちゃんとこの広辞苑を見てみると広辞苑にも載ってるんです。まあ、常に隣にいる、一緒にいるっていう意味。まあ、ただ今現代語としては隣り合うとか、そういう他の言葉とくっつけて使うっていう以外の用例は現代ではあまりありませんというふうに辞書を見ると説明をされています。でこの説教題をつけた理由っていっぱいあるんですけれども、そこには2つのイメージがあります。一つはこのみなしごにはしておかないというイエス様のお言葉です。私はあなたたちをみなしごにはしておかない、イエス様おっしゃった。隣にいてくださるっていうことですよね。一緒にいるっていうことですよね。もう一つは16節のところですけれども、私は父にお願いしよう、イエス様がおっしゃったことですね。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。別の弁護者、別の弁護者って一体何なのかっていうと、すぐその後でこの方は真理の霊である、真理の霊、つまり聖霊、聖霊なる神様が私と共にいてくださる、永遠に一緒にいてくださる。イエス様はその方のことを弁護者というふうにおっしゃいました。この弁護者という言葉ですけれども、文字通りに直訳をすると隣で呼ぶという字を書きます。弁護者というのは隣で呼んでいる人のことなんだ。で私たちが今使っているこの新共同訳の聖書では弁護者というふうに翻訳をしてますけれども、昔使っていた口語訳の聖書では助け主というふうに翻訳していました。弁護者っていうのと助け主っていうのは随分となんか意味が違うような感じがします。確かに弁護士っていうのは助けてくれるのかな、どうしてこの同じ言葉で同じ言葉が弁護者あるいは助け主っていうふうに翻訳をされているんだろうか。その鍵はもともとのこの言葉が隣で呼ぶっていう字を書くっていうところにあります。私の隣にいて私のために裁判長に向かって呼びかけてくれるのが弁護者、弁護士ですよね。検察が一生懸命になって私の有罪を立証する、でそういう時にその立証にはこういう矛盾があるとか、この人にこういうアリバイがあるとか、あるいは情状酌量の余地はこういうふうにあるんだ、私のために私の隣にいて裁判長に向かって呼びかけてくれる、待ってください、ちょっと待ってください、私のための声を上げてくれる。あるいはもう一つの助け主というのは、私の隣にいて私に向かって語りかけてくれる人のことを助け主と言います。もううずくまって顔を上げることもできない、こっちにおいでって言われたってできないっていう時に早く来いよっていうんじゃなくて、私の隣にわざわざ来てくれて私の隣にいて私に優しく語りかけてくれるんです。もう大丈夫、私が一緒にいるから大丈夫。真理の霊、聖霊、それは私のために隣で呼んでくださる方です。私のすぐ隣にいて神様に向かって声を上げてくださる、あるいは私に向かって語りかけてくださる。だからこの方は弁護者でもあり助け主でもある。この弁護者助け主が私に向かってうずくまる私に向かって何を語りかけておられるのか、このキリストの言葉を私たちの心に向かって何度でも語りかけてくださるんです。私はあなた方をみなしごにはしない、みなしごになんてしておかない、私があなたと一緒にいるから、永遠に私があなたと一緒にいるから、もう大丈夫、あなたは一人ぼっちじゃない、孤独じゃない、私がいるよ。そうやって 私の隣にいて、私に語りかけ、呼びかけてくださる。それが真理の霊である聖霊です。私たちをみなしごにしておかないために、私の隣に神がいてくださる。これが福音ですよね。キリストは私を一人ぼっちにはしておかないんだ。それはたとえ私が、あ、神様私のことなんてもう気にもかけていないんだ、呪われてるんじゃないか、神様なんてそもそもいないんじゃないか思わざるを得ないような時にも、キリストは私を捨てずに隣にいてくださるんです。隣にいて私に語りかけてくださるんです。私はあなたのことを決してみなしごにはしておかない。私がいる、どんな時にも私がいる。隣る神という説教題ですけれども、この言葉そのものは私のオリジナルというわけではなくて、参考にさせていただいた本があります。隣る人、そういうタイトルの本の題名からこれ参考にさせていただいて、今日の説教題にいたしました。時々私がご紹介をする光の子供の家という児童養護施設が埼玉県の大宮にあります。この光の子供の家という児童養護施設と私との出会いは、私が進学校の2年目の夏に夏季伝道実習という6週間、全国のいろんな教会に進学生たちが派遣をされて実習をさせていただくっていうプログラムがあるんですけれども、私はその年埼玉県にある東大宮教会っていう教会に行きました。理事長である設立者である菅原哲夫さんという方がこの教会の教会員で、毎週光の子供の家の子供たちはこの東大宮教会の教会学校に出席をしていました。夏の子どもたちのキャンプに東の子どもの家の子どもたちと、教会に来ている他の子どもたちと一緒に参加をする、私もその夏のプログラムに参加をさせていただいたり、この光の子どもの家に伺って一緒に夕ご飯をいただいたりとかいたしました。そういう出会いがその時にあって、でこの菅原さんっていう設立者の方が、それから何年か経って「隣る人」という本を出版をされたのです。児童養護施設、昔法律では養護施設という名前であったけれども、その後法律が改正されて児童養護施設というふうに言われるようになった。で昔は正式な名前ではなかったけれども、いわゆる孤児院と呼ばれて、捨て子言われている子どもたちが来る場所、そういう歴史的な経緯があった。しかし今では児童養護施設に入所する子どものほとんどは親から虐待を受けて、家で親と一緒に生活をすることができなくなった子どもたちがほとんどだ。本当に子どもたちは辛い思いをして私たちのところにたどり着いてくる、そういうことをこの本の中で紹介しておられます。少し菅原さんが書いた文章をご紹介をいたしますけれども、入所の時子どもたちは全くの一人でやってくる、そばに誰もいない単数孤独の状態、生まれたことを喜ばれたり祝われたりした経験がないか、あってもとても少ないような意味での孤独の中で施設に来る。子どもたちは全くの一人にされてやってくる、血まみれの心と体で泣くことさえできない状態で ほとんど絶望してくるのである。だから子供たちにとっては無人の荒野に放り出されたような孤独そのものである。人は誰も一人では生きていけない。そばに誰かがいるから自分を感じ、自らの存在を確認することができる。ところが子供たちはまるで素数のような在り方でしかできない。単数としての状態でやってくる。彼らのような一人の存在は他に探せないだろう。彼らが人になるには隣に居続ける存在が必要である。そのように書いておられます。でこの隣人っていう署名になっている言葉ですけれども、この光の子供の家の一つのスローガンのような言葉になっています。隣人というのは逃げない人のことだと、この子の中である場所では言います。子供たちの隣にいて逃げない人のことだ。でこの隣人という言葉は聖書の中の憐れみ深いサマリア人の例え話から着想を得て出会った言葉なのだそうです。追いはぎに半殺しの目に合わされて捨て置かれた人、祭司であったりとかレビ人はそのそばを通り過ぎてしまいましたけれども、サマリア人だけが彼のことを哀れに思って駆け寄って解放しました。となる人とは居場所のない子供たち、傷ついた子供たち、家族から半殺しにされて捨て置かれたような子供たち、隣にいる人のいない子供たち、彼らに関わりたい。この菅原さんは願い祈ったのだそうです。不安や感動を共にするとなる人、そのような存在になりたいと願っているというふうにこの5本の中に書かれていました。この本を読みながら本当にとなる、隣にいるとなるということは、その隣にいるこっちがとっても傷つくし、すごく根気がいることだなというふうに思います。子どもたちはやはり全く人間のことを信じていないので、周りの人を困らせるようなことをたくさんするそうです。あるいは自分の意思とは関係なく胎児の時にすでに薬物の悪影響にさらされて育った、そのことが何年経ってもその後遺症に悩まされて暴れざるを得ないような子どもたちもいる。本当にその子どもたちと一緒に生きていくというのは大変なことだと思います。この光の子どもの家の一つの特徴は、朝は自分の勤務で夜になったらお家に帰って、休んで次の朝また来るっていうような、そういう交代制の勤務っていうことをしていなくて、子どもたちと保育士たちが24時間ずっと一緒に生活をしているのだそうです。一人の保育士につき 4,5 人の子供を担当して、その子供たちと24時間365日ずっと生活を共にしている。この本にもそのことは書いてあったんですけれども、私そのでもすでに20年近く前になる初めて光の子供の家に伺った時、職員さんにそんなこと可能なんですか、思わず聞いてしまいました。その方は、でも普通の家だったら朝のお母さんはこの人でも夜のお母さんはこの人、朝のお父さんはこの人で夜のお父さんはこの人ってことはないでしょ、できるだけ普通の家のように子供たちにしてほしい、自分たちはそういうふうに思っている。だから本当に言葉だけではなく本当に隣におられるんだなと思います。ちょっとこの本と違うところの言葉で私が思い出したのは、九州でホームレスの支援をしておられる牧師が、絆っていう言葉には傷っていう言葉が含まれているんだ、そんなことをおっしゃっていたのを読みながら思い出しました。まさに子どもたちと絆を結ぼうとする、そのために隣にいる、そういった時に自分の方がそのために傷つくっていうことを引き受ける、それが愛するっていうことなんだなということを本当に強く、そして深く 考えさせられた5本でした。神様が私たちにしてくださったのはまさにそういうことなのだと思います。そういうことなのだと思いますというよりも、究極的に私たちの隣にいてくださるということです。究極的に私たちに唱ってくださる、この方は唱る神、私たちの遠くにいて、おい大丈夫かって、私たちに向かって言ってるんじゃなくて、本当にすぐ隣にいて、私はあなたのこと見捨てない、みなしごにはしておかない、大丈夫だ、私がここにいるから隣にいるから大丈夫だ、神様はそういうふうに私たちに言ってくださるんです。私の隣にいて、隣にいなければ聞こえないぐらいの声で、私はあなたのことをみなしごにはしない、語りかけ続けてください。イエス様は聖霊のことを別の弁護者っていうふうに呼んでます。別の弁護者、別の弁護者っていうことは別ではない、もともとの弁護者がいたっていうことですね。もともとの弁護者がいたから別の弁護者を使わせてくださるように父なる神様に願おう。もともとの弁護者って一体誰なの？それ当然主イエスキリストご自身のこと以外には考えられません。キリストが私たちの弁護者、つまり隣にいてくださる神、となる神として私たちと共にいてくださるんです。で、このお方は、最初の弁護者であるキリストは私たちと絆を結ぶための傷を甘んじて引き受けてくださったお方です。まさにこのキリストこそが私にとなるために傷ついてくださった神様です。キリストが十字架にかけられたっていうのはそういうことですよね。私と共に生きるために、私にとなるために受けるべき傷のすべてをこの方が負ってくださった。そしてこのキリストと別の弁護者である真理の霊、聖霊、このとなる神、この方が私の隣にいて今も呼びかけ続けてくださっているのです。神の愛を私たちに語りかけ続けてくださっている。そうであるからこそイエスもおっしゃるんです。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る、あるいは最後21節のところで、私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである、私を愛する人は私の父に愛される、私もその人を愛してその人に私自身を表す、私の掟、イエスも繰り返しおっしゃいました。この掟一体何なのか、隣のページの196ページの第13章34節のところで、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、この掟の中身についてイエス様おっしゃっていました。私を愛しているならばあなたたちは互いに愛し合うはずだ、あるいはあなた方が互いに愛し合っている、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る、つまり私を愛しているならばあなたたちは私が互いに愛し合うはずだ、あるいは私の掟を受け入れそれを守る人は、つまり互いに愛し合う人は私を愛するものである。主イエス様を愛するっていうことと私たちが互いに愛し合うっていうことはもう一つのことだおっしゃるんですね。それは私はあなたたちのことをみなしごにはしておかない、もうキリストの絶対的で圧倒的な愛があって、その愛にあなたたちは生きているでしょう。だからこそあなたたちは互いに愛し合って生きているではないか。主イエスキリストはそのように私たちに言われるのです。 私のとなる神になってくださった方、この方は私をとなる人にしてくださる。そのためのキリストの愛、もう圧倒的で絶対的な、どんな時にも私たちを決してみなしごにはしない、このキリストの不退転の決意が私たちを神の愛の中に生かしてくださいます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私の隣にいてくださるキリストを、聖霊をありがとうございます。だからこそ私たちはあなたを父よとお呼びすることができるのです。私たちはみなしごではありません。愛に満ちた父でいてくださるあなたを知っています。あなたの愛の中で今日も生きています。神様、どうぞ互いに愛し合うことを私たちに得させてください。喜んで私たちが共に生きることができますように、私たちをあなたの愛で満たしてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。健康な